菅津さん。
はい。
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、あなたは？
はい、菅津です。こんにちは。
うっせえ、なんだこの野郎。ムカつくんだよ。死ねばいい、死ねばいい。
怖っ。何それ。
野菜食べて偉いとかそういうこと言うやつ、俺一番嫌いなんだよ。おいおい、
ホリエモン、ホリエモン。
ホリエモンとか当てんな。死ね、死ね。
あ、それそんな何、僕音声を聞いてなかったんだけど、そんな感じなんだ。
もっとやばい。
なんでそんな。
善良な僕にはあまりきちんとトレースしてモノマネできなかったんですけども。
あれでしょ、あのホリエモンがその野菜食べて偉いっていうコメントに対してブチ切れたっていうことでしょ。
あれめちゃめちゃ面白かったけどね。
あれは何、何ホリエモンって、うん、なんでそんなことで切れるの。
あのホリエモンは野菜食べてることを褒められるとめちゃめちゃブチ切れるの。これまでにもあったの。
え、なんで、怖
謎だから。ごちゃねらーとかは、うん、これからは野菜で煽るのがこいつの弱点というかウィークポイントだな。これから野菜を言及しようって。野菜食べてるけどね。
メス行きとかそういうことじゃなくて。
メス行きは全然答えてなかったでしょ、うん、どちらかっていうと、ね、ありがとう、最高の褒め言葉だよっていう感じでしたから。ただ野菜食べてることを褒められるのが一番嫌いらしい、うん、意味わかんないよね。なんだろう。
怖いわ。
まあでも確かにあそこまでぶち切れることは意味わかんないけど、うん、人に言われてイラッとするあるあるのうちの一つではあるかなって気がするね。あの別にまあ面と向かってご飯食べてる時だったらまだしも、
うん、
身も知らぬやつからネットのコメントとかで野菜食べてる偉いって、確かに美味しいから食べてんだよ、おめえらみてえな育ちの悪いやつと一緒にすんな。あ、全然似てない、ごめん。やっぱダメだな俺、ああいう悪どい暴力的な真似できないな。
え、あの人ってさ、
こういうこと言うんですよ。まあ、言いたいことは分かるよ。その上から目線だし、うん、野菜は美味しいから食べてるんだし、
うん、
だし、まあ、その野菜を食べてることを親でもないやつから褒められるって、何そのお前どの立場で物言ってんのって、まあ言いたいことはね分かるけど、スマホをぶん殴るのはよく分かんないけど、ね、さっきの俺みたいにビビった、ビビった、ぶん殴られてビビった。今これズームでやってますから、
うん、
ちょっとね、
うん、
まだあのこれコロナが収まって本当の対面になっちゃうと菅津さんの顔面を殴らなきゃいけないじゃないですか、この真似しようとしたら。今のうちじゃないですか。
怖
な。あ、そうだろ、はい、ビビった、ビビった、
びっくりしました、
はい、おう。じゃあよかった。
よかったんだ、いい人だね。
毒まむしさんだいう的な。え、ね、ごめんなさい、何ですか。
いや、あのさ、あの確かにそうやって、俺なんかも、
うん、
結構わかんねえとこでこいつ怒るよなとかっていうのは思われてるっていうのはあるかもしれないよね。
なんかそういう、まあ、そんなに怒るタイプじゃないじゃないですか、うん、まあ、メガネのこととか、
うん、
矯正のことで、うん、ウィークポイントというか、うん、デリケートな部分を触られない限りは。
そう、この前さ、サスペリアって映画あるじゃない、あのリメイク版の方ね、
はい、
あれで、あれがすごい好きですよみたいなことをツイッターに書いたら、ビンゾゴメガネの人が出てくるからですか、わらみたいなリプライいただいたことがあったのね、
はい、
うん、出てないんですよ。多分その人はあのフレームが太い黒いものだと度が強いっていう表現で、ビンゾゴメガネっていうふうに受け取ってるんだと思うよね。
まあね、まあ、言いたいことは分かりますけどね、確かに縁なし眼鏡よりフレームが太い方がレンズの度が厚いことはまあありちゃあるけど、それは因果関係ではないけどね、その傾向としてそうっていうだけで。
うん、でなんか僕はさ、普段あのリプライとかいただいてもさ、大体まあそうですねとかありがとうございますみたいな感じのリプライお返事をすることが多いんだけど、はい、なんかその時めちゃめちゃイライラして、
ほう、
いや、あの、ビンゾコメガネじゃないですけれども、実際動画入ってないし、輪郭も歪んでないんで、 民族メガネとはあれは言いません、あれのことを言ってるんであればね、あなたがみたいな感じで結構長文でリプライしてしまったんですよ。
最後にこう汗かいて困り笑いしてる黄色い顔とかは入れなかったんですか？
入れなかった、あの本当に絵文字すら使わない、
はい、
だからその人はきっと なんでこんなにって思ったと思うんだよ、ね、
まあね、
うん、なんかそういうのってあるのかなと思ってさ、うん、気をつけなければならないなっていうのをね、今ホリエモン、あのホリエモンのふりをしてる会長の真似を見て思いました。
まあうーん、まあ言いたいことは分かります、菅田さんもねホリエモンさんも、まあ、そこまで消えなくてもいいのにってありますけど、まあ、あと黄色い顔の困り顔で汗かいてる黄色い顔とかをつけた方が逆に余裕ないなって、
うん
うん本当に怒ってんなってなりますけどね、その余裕を無理やりつけようとしているところが逆に余裕ないなって、
うん、あそれはあるよね、あのなんかドタキャンとかされたりとかしてさ、
はい、
いえいえ大丈夫ですみたいな後に汗のパーとかすげえムカついてる時に限って入れがちだもんね。
そうです、だからまあほら敬語デスマス調だから怒ってるっていうのはもう日本人全員がピンとくるところじゃないですか、
うんうん、
だ逆パターンですよね、本来だったら敬語だから怒ってないはずなんだけど、
うん、
あえてデスマス調の方が怒ってるからこそやるじゃん、あんまり怒ってない時はフランクな言い方になるじゃん、
うんうんうん、
それは日本人全員が了解してると思うんですよ、うん、でもそれと同じことですよね、うん、
そう
黄色いこの困り顔を
今顔真似してますけど
入れると
結構似てんな、
本当怒ってんなって感じになります。逆にだからそれを逆手にとって、うん、大して怒ってなくてもそれを入れるっていうテクはあるかなと思いました。
なるほどね、
うん、まあ、真似といえばね、
うん、
6月6日、うん、
はい、
昨日、
はい、
階段と階段についてっていうイベントがロフトであって、
いたこさんとやってたんですか？
まあ、そうですね、三上編集長、うん、私も連載しているムーの三上さんがまあメインゲストというかいう感じで、まあ、他にも響さんだったり山口彩子さんだったり、まあ、もちろん板子さん、小太郎くん、山田優くんっていう
メンツ、山田優
19歳の怪談界の期待の新鋭、
うん、
ものすごい女性人気のある、
うん、
前も出てましたよ、はいはい、
そうなんですね、はい、
っていうメンツでやったやつで、まあ、まだアーカイブが1週間見れるので、うん、ぜひ今からでも購入してアーカイブを見てもらえると、だいぶ熱い激論を交わしているんで、
はい、
ただその代わり怪談はやってません。
怪談についてを本当に話して
る。そうです、まあ、だから論ですね、怪談論、
うん、
なのでまあちょっと硬いかなと思われるかもしれませんけども、小池百合子のモノマネは結構してるんで、あんまりねイベントとかではやらないようにしてたんですけど、
う
んうん、ただまあほらここのところ無観客じゃないですか、
はいはい、
逆に無観客だと滑るも滑らないもないんで最高ですね、無観客やりやすい皆さんちゃんと笑いの取れる人はやりにくいんでしょうけど、もともと滑るっていうことは大前提の私にとっては非常にやりやすいですね、無観客の方が心置きなくできるんで、
うん、小池百合子とあと何やったんですか？
あ、もちろん稲川淳二さんもやりましたし、うん、あと何かやったな、結構心置きなくやったんでいろいろやってると思いますけども、
うん、
まあ、小池百合子さんは三上編集長が山口彩子さんと隣同士だったんで、でかつあのほらやっぱアクリル板一応やるようにしてるんですけども、
あ、そうなんだ、はい、
そこだけなかったんですよ、
うん、
まあ、全部の人にあの2人ずつにやるわけには量が足りないですから、私と響さん、三上さんと山口彩子さんの間だけアクリル板がなかったんですよ、その2人の間だけ、はい、結構あの三上さんがガールズバー的なノリになってきちゃったんで別にあのタッチとかボディタッチとかしてないですよ、
うん、
あのちょっと すごく昔のこととか言い出して、ロックオンロックオン、これ知ってる、知らないかな、あの渋い声で、
はい、
スカツさん分かります、
分かんない、何、ロックオン、
ロックオンロックオン、
アフターバーナー、え、何、アフターバーナ
ー、あのね、僕も知ってるふりして全然知らなかったのに、知ってるふりだけしてそれですよねって言ってましたけど、全く僕もちんぷんかんぷんでしたけど、
うん、え、
なん
だ、
わかんない、でもこのイベント中ずっと三上さんはロックオンロックオン多分懐かしのネタっぽいですよ、どうも、
その
出し方、
お酒も入ってる、
あ、お酒はもちろん入ってます、
あ、じゃあまあちょっと酔っ気持ちよく酔っ払っちゃったんだね、
はい、だからおそらく、まあ、うん、1980年代とか90年代とか70年、まあ、80年代ぐらいの CM か何かなのかなって思ってるんですけど、
うん、
まあ、そういうこと
ちょっと分かんないです
よ、ね、たりしてて、でもちろん山口さんは知らないわけじゃないですか、
はい、
はい、っていうことをやってるから、あ、すいません、夜の街はお控えください
あ、今の良かったんじゃないですか
3つはお避けくださいね、あの夜の街の3つはお酒いただけると大変ありがたいんですが、まあ、あんまりほら普通に言うと角が立つから、
うんうん、
国の策として、で、ね、で僕はあの連載してる身だから、上司っちゃ上司、はい、三上さんは、
うんうんうん、
あんまりね、はっきりとストレートに言えないから、そういう感じで東京アラートでアラートを出しておきましたけど、まあ、それはぜひアーカイブでご確認いただけると助かるんですけども、はい、
そうですね、はい、いやね、東京アラートってさ、
うん、
言えばさ、
そこで話がつながるんですね。
今新宿大変らしいじゃない、
新宿が、あ、歌舞伎町が、うん、
そう、歌舞伎がさ、
歌舞伎が、はい、今にさん言うところの歌舞伎が
ねえ、なんかあのほら、僕もツイッターで見たんだけどさ、
うん、
もうスカウト会社の人、
うん、
いろんなこう反社の人たちが追い込みかけてるらしいのですよ。
あ、それなんでなの、ヤクザがスカウト会社と今構想を歌舞伎の中で繰り広げてて、本当に暴力事件とか起きてるっぽいですよね。
うん、なんかね、何百人体制とかでヤクザの人とかがいて、
うん、
で結構そういうスカウトの人とかボコったりとか、
うん、
拉致ったりとかしてるらしいんですよ、
うんうんうんうん、
で結構全然知らないところ、つながりがないようなところから、
うん、
やっぱし今夜歌舞伎町行かない方がいいよみたいな言ってる人いますよね。
まあ菅津さんみたいなスカウトはいないけどね、間違われる心配はないとは思うんですけど、
うん、でも僕ほらいつもカバンの中にさ、あの、うん、瓶底眼鏡とか口かせとかいっぱい入ってるんで、
うんうん、
結構あれな感じじゃないですか、お茶だいたい外行くときはそういうの持ち歩いてるんで、
あ、結構荷物チェックとかされるみたいですからね、
そうそうそうそう、
ヤクザからね、
うん、
それでお前なんだこれってなりますよね、あ、民族、あの、私立強制、怪しすぎますもんね、うん、
でしょ、うん、だからさ、なんかね、大変なことになってんだなと思いつつね、えいつまで続
く、あれ原因何なの、まあ、多分スカウト会社の方、グループの方が何かやったんだろうね、
なんか僕が聞いた話だと、その聞いたっていうか、あの見た話だと、
うん、
なんかそのヤクザの人の島で薬とかもふさばいてたらしい
です、ね、え、スカウトが、
うん、でなんかそれで、
はあ、
なんか話し合いになった時に金属バットでそのスカウトの人がヤクザを殴った、
ほうほう、本当新宿スワンみたいな話ですね、
うん、でそれでそのメンツが潰されたから、
うん、
なんか3つぐらいの団体が追い込みかけてるらしいです
よ、ね、共同戦線を張って、
うん、
まあ、住吉会系ですよね、歌舞伎町でしたら、
うん、そうだ、そういうのとか、はい、ドラゴン、
おう、はい、うん、あとかも、うん、あ、そこそこ、じゃあ指定広域暴力団ではない
人たちも、うん、関東連合もそうじゃない、だから、うんうんうん、まあ、ちょっと詳しくないから分かんないですけど、
がスカウトと敵対してるってこと、
ね、そうそうそうそうそう、
じゃあもうヤクザと組んでってこと、
そうみたいですよ、
すごい構図になってきました ね、
うん、ね、だから、僕ほら最近あの、
うん、
池袋ウエストゲートパークをもう一回見直してるんですけど、
最近
DVD ボックス買ったんですよ 暇だからね、昔のドラマばっか見てるんですけど。
自粛いただいてありがとうございます。
で、なんかね、本当に、
ぜひ、
ぽいよね。
カイロ大学も首席で卒業して、私が言うんだから間違いないですよね。
そうですね、あの、だから、なんか本当それっぽいよね。新宿スワンっぽいですね。はい、なんか、怖い場所になってますよね。
あれ見ました？小池百合子、女帝小池百合子。
あ、あの本でしょ？
めちゃめちゃ面白いらしいね。
もう本ではないですけど、なんか話題になってますよね。
なんかやっぱり、俺も読みたくてまだ読んでないんですけど、
うんうん、
メンヘラ案件っぽいですよね。
ああ、そうなんだ。
すごいサイコパスっぽい。いやいや、なんかずっとカイロ大学というか、エジプトにいた時に、一緒に住んでた女の人が、
うん、
書いてるんでしょ、まあ、書いてるっていうか、その取材元としては、
うん
うん、なんかすごいその小池百合子像がやばいらしいね。
へえ、
本当に頭がおかしいというか、本当ゾッとするぐらい怖いぐらい狂ってるらしいよ。
これは見ないといけないな。
ちょっとね、メンヘラの大ボスかもしれないですよね。もしかしたら我々が追いかけてるメンヘラデイキャッチのラスボスかもしれないですよね。
あの都庁とかを赤くしたのもユリコ。
あ、だからか。レインボーブリッジもね。
そう。あれもラストダンジョンでしょ。
あ、まあね、あ、ラスボスって意味ではね。
うん、
メンヘラとしては本当は青い方がいいのかな。あ、それは、
いや、でも、
青は、ちょっと気違いの方だもんね。
うん、そうですね。
はい。メンヘラとはまた違う。空、はい、空色っぽい青ね。メンヘラとはまた微妙に話題が違いますからね、テーマが。うん、
ああ、そう、だからね、ちょっと新宿も怖くていけないななんて思いつつさ、
はい。
こんな感じでいますけどね、最近はね。だからまあずっとうちにいるんですけど。
あ、コロナではなく、関係なくね。
コロナ、そうそうそう。うん、
まあ、そんな感じでね、メールがたくさん来てるんですよ。
あ、そうですか。はい、
やはり皆さん、あのステイホームしていただいてるらしくて、ここにメールを出すしかやることないんでしょうね。
素晴らしい人
生です。はい、今回ちょっとメールをいろいろと中心に話したいと思うんですけれども、
はい、
じゃあまず、さまつさん、
ありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。カタカナでさまつさんですね。どうも、さまつです。この前のコロナラジオ3では父の写真を取り上げていただきありがとうございました。これはお父さんが屋久島だったっけで、精霊の顔が撮れた。
あ、あのはっきり写ってたやつだ。
うん、はっきりは写ってないよ、ただの岩だよ。
はいはい、
だけどそのただの岩だけど、その岩の模様を精霊の顔と思う、それこそが精霊との交流なんですよっていう、まあ、適当な返しをしましたよね。
加藤泰造先生の最後みたいな。
加藤泰造先生はもうちょっとちゃんとやると思いますけども。
はい、
はい、で。父も放送を聞いたようですが、あまり納得はしていない様子でした。
あ、そうなんだ。
まあそうでしょうね。今回は以前私が体験したちょっと不思議な話を投稿させてもらいます。怪談ではないくだらない話なのですが、ご了承ください。新宿のとある飲食店に入った時の話。お昼時だったということもあり、店内は満員で、店の外にある椅子に座って順番待ちをしていると、20代後半くらいのカップルがやってきました。そのカップルがなかなか癖のある風貌で、2人とも小太り、あまり清潔感がなく、特に女性の方は小学生読者モデルが着ていそうな、サイドの高いピンク色のキラキラした洋服を着ていました。ピンクハウスとか、ああいうイメージですかね。
わかる。あのね、このさまつさんのこの表現ね、
はい、
めっちゃわかる。しかもそれ多分薄汚れてますよね。
ああ、だから80年代とかだとピンクハウスですけど、うん、今は何なんですかね、うん、
なんか島村とかでがおしゃれとしてるような感じの、
うんうん
うん、読者モデルが着るような服を年相応じゃない人が着てる、しかも薄汚れてる感っていうのは、うんうんうん、結構ね、メンヘラあるある。
新宿のとある飲食店にいそうですよね。
西武。
まあ西武、確かにそういう人たち好きそうだけどね。
うん。
うん、喫茶店のね。
はい。
カップルはボードに名前を書き終えると、私の隣に並び、 人でおしゃべりを始めました。女性の方は丸々してるんだおというような典型的なぶりっ子口調、男性の方は生まれまでだね、丸々なのかなといった子供に言い聞かせるような話し方で何とも言えない不快感がありました。しばらくすると男性の方がちょっとトイレ行ってくるね、順番回ってきたら先にお店の中入っててねと言い席を立ちました。すると女性は早く帰ってきてほしいんだお、心配だおと答えたのですが、そこでなぜか急に男性の方が気分を害した様子でチッと吐き捨てるように舌打ちをすると、そのままトイレに行ってしまいました。突然の突き放すような態度に状況が全く飲み込めない女性は、なんで舌打ちされたんだおおおおおおおおおおおと不安そうな声で叫び、 2,3 秒彼の後ろ姿を睨みつけると、その後何事もなかったかのようにスマホをいじり始めました。さっきまで2人でイチャイチャしていたにもかかわらず急に態度を変えて彼女さんを冷たくあしらった男性、その動機はよく分かりませんが今となっては確かめようがありません。ぜひ菅田さんのご意見をお聞かせくださいという。
あ、なるほど、
はい、
うん、
まあ、どうでもいい、クソどうでもいい話ではあるんですけども、
何なんですか？いや、これって、
はい、
僕じゃないよね。
ああ、まさかの、
ね、
新宿のとある飲食店にも行きますし、
僕と嫁じゃねえよなって話ですよ。
ダオとか言う？
あ、言う言う言う、普通に言う。
ああ、
うん。言うし、あと僕ね、いちいち結構、うん、ちょっとトイレ行ってくるね、みたいなことはね、いちいち言う人なんですよ。
舌打ちをするんですか、その後。
で、なんか、そう、なんかで、頭の中で別のこと考えてるから、うん、なんか、別のこと言われると、うん、急に怒りがちにな、でもそこまでしねえな。ね、
そんな怒る。こう、ホリエモン以上に怖いじゃん。え、なんで怒ったのってい
う。でも、何なんですかね、それは、ね、ど、うん。
うん。
まあ、多分、その男の人は別のことを考えてて、
うん、
もうね、こう言ってほしいセリフみたいなのが先にあるんですよ、きっと。その子に対して。
はあ、
うん。だから、それ以外の道を行くと、
うん、
急になんか、これは違うってなるんじゃない？
え、怖すぎるじゃん、それもそれで。なんなの？え、だから、いやいや、だったら、まあ、なんていうか、その、一貫性としては始終、ね、うん、ドン・キホーテにいるような、あれなんでてめえみたいな感じだったらまだわかるんですよ。言って意味わかります、うん、それがいいってわけじゃないですよ、
うん、
あのちっちゃい5歳ぐらいの子供にも、うん、てめえ離れんじゃねえぶっ殺すぞとか言ってるような、あのドン・キホーテにおけるスウェットで来てる家族、
うんうん
うん、みたいな感じだったら別にまあわかるはわかるじゃないですか、
うん、
この一貫性のなさが不気味なわけでしょ。あの、すごい怪しそうに喋ってんのに、
うん、それかすごい手に取るように僕は今分かったのが、うん、これ並んでたんでしょ。
あ、そうですね、はい、
で並んでて多分ね、普段はなんとかだおうみたいな感じの二人きりの時はね、そういう話し方をしてるわけですよ、きっと、
はい、
だけど並んでる時に他の人がいる時にそういう話し方をして、うん、急にそれが恥ずかしくなったんですよ。で、そこで、生きった話し方に、クラスチェンジしたんじゃない？その男の子は。
あ、そうですか。中学生。
いや、中学生ですよ。そんな人と付き合う男の人って。
ああ、なるほど。で、菅津さん、自身は、結婚までしてますけど。いや、別にまあ、この。
まあ、僕もあの、別に女性に対する扱いは、基本的に、高校生ぐらいの、
はい、
感じだと思う、はい、慣れてないんで、あれなんですけど、
はい、
うん。じゃないですかね。なんかやっぱし女の人とかを邪険に扱うのがかっこいいって思っちゃうオタクの人って多いじゃない。
はい。
うん。よくあのさ、メイド喫茶とかがいっぱいあるさ、秋葉原の通りとか歩いてるとさ、
うん、
なんかあの、ビラ配りしてる女の子に、
うん、
なんかやたら話しかけてる気持ち悪いおっさんとかいるじゃない。
はい。はい。
ああいうのって、だいたい聞き耳立ててどういう話してんのかなって聞いてると、
はい、
あったけど、まあ、ほんとブスだよね。もう、なんかもう言ってやんねえよ。みたいな、すっごい上からなんですよ、大体。
もうそういうふうに女をあしらえるぐらいの男なんだぜっていうのをアピールしたわけですね、
うん、また足太くなったなんかそういうコミュニケーションしか取れないんだろうなと思ってさ、はいはいはい、
それがかっこいいと思ってるね。多分まあ黄色い顔がついてますよね、語尾に。
そうそうそうそうそう。だからなんかそういう感じの人がやっと彼女ができてたんだけど、
うん、
非常に恥ずかしくなっちゃったのかな、喫茶店で。
はい。
テーブルの喫茶店で。
まあ非常に身につまされますよね。うん、いやまあそこまでのことはしてないけど、まあそれに近いことはしてたのかもしれないですもんね、童貞の時にね。うん、
まあありますよね、そういうなんか後から考えるとね、はい、なんかあの枕で顔をうずめたくなるような思いはいっぱいあるよね、
はい、うん、次はね原田さん、
はい
はい、これあの原田さんですかね。
えこれ前回あのいただいた方じゃない？
あの原田さんとは違う、我々の知り合いの原田さんとは違う。
多分違うと思う。
女性の方ですよ。
うん、うん、
はい、あれ前回そんな原田さんいましたっけ。
あれなんか
いません。
はい、
いや、ま、別の女と勘違いしてるんでしょ
いやいいですよ、どうぞ、はい、原田さん。
いつもラジオ楽しく拝聴してます、原田です。先日の魔界都市新宿も大変面白かったのですが、確か星野千里さんのお話でおやと感じたものがありました。おかしいですね、星野千里さんは出ていないんですけどね。
怖。
先日のロフトのフェスですね
はい、はい、
ロフトの怪談フェス、オカルトフェス、
うん、
魔界都市新宿で、うん、星野千里出てないんだけどな。どういうことだろう。原田さんってうちらの知り合いの原田さんね、うちらのラジオ聞いてないのに聞いてるふりするところあるじゃないですか。
それ前もそうだ
った
って言ってね。
それかな。
なんか大コアとかと間違ってるのかな。
ああ、だしイベント見てないのに見てるふりしてるのかな。なぜかは分かんないけど、その目的は分からないけど、で出てなかったもん。星野千里さん。
はい。
まあいいや。アーカイブ配信がすでに終わっているため、うん、細かい部分を確認できないんですが、心霊現象が起きる物件で。友達とその布団が消えたという話だったと思います。おお、なんかこれ聞き覚えあるな。
うん、
うん、多分ね、響きさんとか下田花尾さんとか山優さんのパートだった気がするな。あった気がするな、この話。はい、まあ実は自分もよく似た話をゴールデン街で30代くらいの男性から聞いたことがあるのです、うん、じゃあやっぱりあのうちらの知り合いの原田さんからゴールデン街いそうじゃん。で30代くらいの男性から聞いたことありそうじゃん、あの原田さん。
うん、
ちょっとなんかミルクボーイの漫才っぽくなってくる、うん、じゃああの原田さんやなって
かな。
ゴールデン街で30代くらいの男性から聞いたことあるそうなんや、じゃああの原田さんやな。
はい、
その男性が友達の A さんの話から聞いた話なのですが、 A さんは男友達の B さんの家によく遊びに行っていたそうです。万年床の汚い部屋ではあるものの、男同士楽しく宅飲みをして楽しんでいたのですが、どうもそこが出る物件で、よく部屋の壁に手形がついていたそうです。しかも大きさ的にどうも子供の手形のようで、占い師からその家は本当に引き払った方がいいと忠告されたこともあるそうですが、まあ、B さんは手形がつくだけだとそこに住み続けました。そんなある日、 B さんが突然行方不明になってしまいました。 B さんはパチンコ好きなので、その日暮らしの生活だったこともあり、もしかしたら金銭トラブルで夜逃げしただけなのかもしれません。ただ一つ変なことがあって、 B さんの部屋から布団だけが消えていました。散らかった部屋にぽっかり開いた万年床の跡を見て、 A さんは B さんの失踪には心霊現象が関わっているんじゃないかと感じているそうです。私が聞いた話は以上です。もしかしたら星野さんと同じ相手から怪談を聞いただけかもしれません。ただもし 住んだら布団と一緒に消えることになってしまう心霊物件が存在するとしたら怖いなと思います。場所は都内のアパートとだけ聞きました、という。布団だけが消えてるって怖いですね。確かに
怖いですね、
うん、ありありと情景は浮かびますけどね。
逆に布団を隠したかったからいなくなったんじゃない。
ああ、なるほど。布団に何かやばいことがあって、
うん、
その布団だけ持って夜逃げした。
うん。
ああ、それ怖いですね。
あ、でもな、ね、なんかやっぱし、布団って一番こう肌に触れるもんだからさ、
はい、
なんかやっぱり、ちょっとこう、怨念というか、そういう感じがするよね。
あの鳥取の布団の話っていう小泉八雲の話ありますもんね、はい、うん、あの兄弟、幼い兄弟が貧しい中で親もいなくて、でそのなんか神社か寺の軒下に布団だけ敷いて、でそのまま死んじゃったのかな。
おうおうおう、うん、
兄さん寒かろう、お前も寒かろうって言い合いながら、
うん、
で、その布団がどっか古道具屋とかに行っちゃって、でその古道具屋でその布団を買う人がみんなすぐ返してくると、こんなもん持ってらんねえっつって、
うん、
すぐ返却してくると、
はい、
うん、それはやっぱりそこで寝てると兄さん寒かろう、お前も寒かろうって声がずっと聞こえるんだって。
は、うん、
そこのね、鳥取のなんちゃら温泉っていうところが舞台らしいんで一回行ってみたんですけどね。
はい、まあ、どうでした。
あ、普通の温泉街でした。しかも、いや、普通のっていうかすっごいもう本当地元っぽい温泉街で、でかつ自分が行った1ヶ月前にもう地元の人しかその共同温泉に入れなくなっちゃってて、
うん、あ、そんなのあるんだ。
それまで
地元し、
うん、部外者でも立ち寄り OK だったのが、
はい
はい、
へ、
まあ、残念だな。温泉好きとしてはね、そこの共同浴場入りたかったんですけど、うんうん、
さまつさんとさ原田さん、
はいはい、
両方ともゴティライミです。
ああ大丈夫ですか。原田さん間違えてますよ
ん。
星野戦慄さんのお話って間違えて、これはマイナスはいらないんですか。
あのステイホームありがとうポイントです。
あ、そうですか。すげえ嬉しいな。多分涙を流して喜んでると思います。
うん、怖いね。でもね、
うん、ね、でもこれいい話ですね、
はい、
俺も誰が言ったんだっけな、原田さんのせい、誰が言ってるか忘れちゃったなこれ。なんか布団と一緒にいなくなってた話ありましたね、確かに。
うん、
ちょっと後で聞いてみます。
はい、
はい、あ、久しぶりに来ましたね、あの変態怪談バナナ。
お、
はい、これこの前私あの高尾さんの話、 T さんの話、結構初期に送ってくれた怪談ありますよね、変態怪談バナナくんの。
え、あの山賊が出るって話。
そうそうそう、あれあの最近やってるラジオトークの怪談アーカイブにあげましたよ。
あれ、あれはいい話だよね。
あれだけだよね。ちゃんとしてる。あれもちゃんとしてないんだけど。もう一回聞いてみてください。結構異様な話ですから、あれ。
でも、あれは、なんか悪い夢みたいな感じ。
そうそうそう。
ふわふわした感じで。僕もなんかずっと印象に残ってますよ。
うん。しかもなんかね、すごいなんか、地方のよく知られていない偏僻な山とかだったらあれなんですけど、高尾山ですからね。
うん、
日本で一番有名な観光の山ぐらいのところで、
ね、
あんなやばいことが起きてるんだっていう、うん、はい、変態怪談バナナ君、30代男性、職業自営業フリーランス住所吉田と今にの間、まあ、毎回こういう面白くないことやってくれる
小ネタをね、
はい、
うん、
ゆうきくん、ゆうきくん、今にイケメン怪談師、太田監督、愛想パパ、小出兄貴、その他のトウモロコシの会ご関係者の方々、リスナーの皆々様、おはこんばんにちは。ツイッターで大好きな吉田会長、今にさん、私へと好きな写真をあげる 投稿バトンが送られてきて、幸せで舞い上がっている怪談バナナです、うん、なかなかお便りメール出せなくてすみません。あと去年末のコミケにトウモロコシの会ブースでお声掛けしてくださったリスナーの方、特にお礼もできずうまく対応できずすみません。また声かけてくれていいんだよ。まあなぜか業務連絡に使われているっていう、ね、
うん、
うん、こういう距離感の取れなさっていうのは伝わったと思うんですけども、さて話を本題に移したいと思います。コロナ禍の中でネットにてオカルト版を漁っていたらこんなスレがありましたっていうのが来てるんですけど、これは、あ、くそ、固まっちゃった。まあ、固まっちゃった。なんか、変態怪談バナナのお便りっぽいよな。このリンクが貼ってあって、リンクに飛んだ途端に固まりました。
うわ。
いや、絶対こういう空気の読めないこと起こりますよね。
なんかさ、はい、あのさっきのほら業務連絡とかもさ、
はい、
あの昔の、なんだろう、ファンロードとかさ、
はい、
リンクプレイステーションとかの読者投稿コーナーみたいなさ、
はい、
はがき職人同士でなんかそういうやり取りする文化ってあったじゃない、
はいはい、
なんかイラストの欄外とかにさ、
はい、
なんか、なんとかさん、ファンです、みたいなとかさ、それを思い出すよね。
まあ、正直ちょっと、あの、女の子に生きてるおじさんみたいな寒さがありますよね。いやいや。
まあ、あの、塊が溶けるまでの間の、
はいはい、
あの和ませトークとして話そうとしてたんですけど、
はい、あの高尾さんの話は割と良かったですからね、聞いてみてください。
あれ良かったです、はい、
ああこれはあのね、Y の嫁の怖い話していいかっていう、
はい、
まとめブログですね。
おお、
みちゃんの、はい、
はい、
まあ見てみてください。
あの、あ、今、
うん、まあまあ、簡単にまとめると、育児ノイローゼになった奥様がお子様に虐待をしていて、その理由が末恐ろしいというものです。まあ別に言っちゃうけど、確かにこのスレ主の一の子ではなかったってことなんですよ。
ほうほう、
たくらんだったみたいな。
うん、
うん、
あ、なるほどね。
まあそれがだからずっと騙してたわけですね、奥さんの方が、うん、
あ、
でそれが理由にして子供に何か虐待するようになっちゃったみたいな、多分その、
うん、
いろんな歪みが生じた結果ね、
うん、
私自身の体験談ではないですが、このスレを見た時に虐待シーンなどがすごくイメージができて怖かったです。リアルな人間の方が怖いっていう話で結構心に響いて暗い気持ちになりました。ぜひ感想等を聞かせてください。あとコロナが収束したらトウモロコシの会でイベントとかやっていただけると嬉しいです。今年は花見できなくて残念でした。それではみんなの怪談バナナでしたという、はい、まあ別に花見誘ってもいないのに来たりしてもね、あとちゃんとお金払わないとダメだからね。
そうね、
はい、来てる人にお金借りて飲み食いしようとするからね。
それ一生言われるな、それね、
はい、7、8年ぐらい前に1回あったこと。
怪談バナナ君は、僕一つ気になってることがあって、
はい、
たまにさ、ツイートで、
はい、
ポエムみたいなのを書くの。
ポエム、あ、そうなんですか。
なんか、うん、もう、憎むのをやめようよ、みたいな、なんかそういう感じのとか。
何を憎むの？
結構なんか、
うん、
ちょっと真面目なことを、つぶやかれることが多いんですよ。
はい、
最近ね、うん、だからちょっと疲れてるのかなってのはね、ちょっと心配してたんですけれども。
でもコロナで多分仕事が減ってるはずですからね、カメラマンなんか特に。
ああ
。あの学校の運動会とかの撮影とかでしょ、仕事っつったら。
ああ、そういうのか。うん。
うん、
え、あ、そうか、じ
ゃあ、違うの、あれ趣味だったのかな。小学校の運動会を撮ってる、あれ仕事だと思ったけど、あれ、あ、趣味か。ごめん、なんか悪いこと言っちゃったかな。
いやいや、わかんないですけど、あの、そう、だから、ね、あの、ちょっと、なんか悩んでたら、
はい、ま
あ、ね、何か。
あんまり、あの、他人の子供を の小学校とか乗り込んで運動会とか取ったら多分捕まると思うからやめた方がいいよ
そんなことですね、まあ、仕事でしてるとは思いますけれどもね、うん、で何その托卵の云々って話は、
いや、まあ、別に読んでください。あの哲学ニュースって、まあ、まとめブログの中では割と私も好きな方の哲学ニュースっていうまとめブログの、うん、Y の嫁の怖い話してええかっていう、
はい
はい、やつ、まあ、まあまあそれなりにそこそこ面白かったけど、うん、まあ、まあ別に取り立ててラジオで話題にするほどでもないです。
わかりました。じゃあ、まあ、ステイホームありがとうポイントでニティライミです。
これボーナスポイントなかったらマイナスついてましたね、多分。
感想ね、だってなんか。
だからまともブログの感想言われてもね。こういう悪い例ですかね。こういう悪い例はあまりお便り出してほしくないんですけども。皆さんちゃんと勉強してください。そういう意味で出しました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ悪い例の続きいきましょうか。キサンジ、
おお、はい、
50代男性管理職、
はい、
吉田会長、今井様、スーチャンピオン様、かっこスガッツ様、かっこ閉じる、いつも楽しく拝聴しております、はい、痛いけな50代会社員のキサンジです。コロナウイルス感染予防対策によってすっかり世間はギスギスしておりますが、皆さんはいかがお過ごしですか。今後コロリがなくなっても潔癖に度が過ぎたキチガイと腐ったみかんと呼ばれる加藤の戦いは始まったばかりかもしれません。まあ言って意味はよくわからないんですけども、わからなくていいですね、多分。ところで最近は全くお便りが書けませんでした。というかずったダメだったのかもしれません。現在お便り13通で 18.5 ティライミです。今回復帰戦で我が力を試してみたいと思います。でも考えたら13通も書いて 18.5 ティライミ、これポイントね、
はい、
しか溜まってないっていうのは相当の打点の低さですよね。
はい、そうね、
だって1つにつき5とか普通に上げてますからね。
はい、
まあ続編だと、続編というか復帰戦だと、
うん、はい、
それではどうぞ。題名、恐怖の竜が如く、かっこ恐怖の竜が如く、かっこ閉じる、これこの中カタカナ、
はい、
ある日2人の男が人気ゲームソフトについてズームミーティングで話し合った。興奮状態の男、龍が如くセブン、リフフ、うなずく男、はい、興奮状態の男、龍が如くゼロ、リフフ、うなずく男、はい、興奮状態の男、龍が如くスリー、リフフ、うなずく男。いや全部認めてるわけじゃないから。終わり。つまんねえ。
やば。
いや、毎回やばとしか言わないですけど、菅田さん。つまん、よくこんなつまんないメール書けるの。PS、菅田さんが他の番組で楽しそうに話してるから、親戚のお兄ちゃんを取られた少年のような気持ちになりました。まあ、悪い例としてね、悪い例として、こういうのはちょっとご勘弁いただきたいっていうメールの例として出しましたけど。
いや、あのね、これ多分ほら、アマゾンプロダクツの筆川さんと一緒に、
はい、2回か3回かやってましたよね、菅田さん。龍が如く。龍が如くラジオね。
そうそうそうそう。ね、うん、聞いてもらってありがとうございます。じゃあね、ステイホーム、ありがとうポイントで、うん、1ティライミです。
まあそれぐらいですよね。
はい。
1ティライミね。
でもなんかさ、キサンジさんってそれこそ、うん、ちょっと昔のゲームとか結構好きみたいで、
うん。
うん、なんかね、PC エンジン GT っていうさ、
うん、
こう PC エンジンの携帯機みたいなやつ、うん、昔あったんだけど、うん、なんかそれとかメルカリとかで買ってたみたいな。
どう。
そう、だからね、結構ゲーム好きなのかなって気は常にしてるんだけど。
なるほどね。うん。
うん、
あ、あ、そういえば木さんじさんはあのね、これもさっき言ったラジオトークの怪談アーカイブで、うん、怪獣のフィギュアの話、それは木さんじさんの話じゃないんだけどね、の、
はい、
あの話、怪獣フィギュアにまつわる話だったんで、いや毎回サムネイルの画像をいちいち入れなきゃいけないんで、
うん、
でその日俺だから昨日6月6日イベント直前だったんで急いで家出なきゃいけなかったんで、だからしょうがないから、ほら木さんじさんのツイッターでよく怪獣のフィギュアが来てるじゃないですか、
うんうん、
あれを画像ダウンロードしてそれをサムネイルにしました、
うん、それ無断で、
無断で、もちろん本当は良くないですよね本当はもっと吟味してきちんとした画像を上げなきゃいけなかったのに、ラジオトークにちゃんと自分の力でね、ちゃんとあのちゃんとした画像は、まあ、枝葉の部分とはいえきちんと力を入れて人様に提供するんだからちゃんとやんなきゃいけなかったのを、本当ごめんなさい、本当時間がなかったんで、ああもう怪獣フィギュア、ああもういいやっつって木さんじさんのツイッターから 無断で画像をダウンロードして、普段はちゃんと自分が撮った写真だったり、あとあのフリー素材使っていい画像をネットで検索して吟味してやってるんですけど、加工とかもしたりしてね、デダッチとかもしたりして、すいません本当これは本当に僕の油断というか、本当甘く見てる部分が、甘さが出たのかもしれない、とりあえずいいやと思って木さんじさんの画像を勝手にダウンロードして勝手に使いました。
昨日ね僕もたまたま見てて、
はい、
でそう、あの木さんじさんの怪獣だなこれって思ったらさ、
はい、
あ、だからなんかこうやってね、ラジオの時からこうやって辛辣にお話ししてるけど、
うん、
なんかいやもう木さんじさん本当いつもありがとうございます、もう、ね、ちょっと今回こういうので怪獣のフィギュア使いたいんで画像を使わせてもらえますかねぐらいのことを言ってやってんだね、やっぱりいい人だなっていうのでちょっと思ってたんですよ。
本当は仲いいんだなっていう感じ。
そうそうそうそう。
あ、違います違います、本当同時時間がなかったんで仕方なく。
それさ、はい、よくあのツイッターのアイコンと、あのツイッターとかでさ、
はい、
あの絵を描いてる人がさ、僕の絵が勝手に使われてましたみたいな感じで、
はい、
それで DM したらなんかあのすごい、そういう相手がサイコパスで、
はいはい、
なんか僕もあの他のを探してたけどこれしかなかったんで使いましたみたいな、でそういうなんか DM これどうですかみたいな感じで晒されたりとかしてるじゃんよく、
はいはい、あの
それと同じ流れだよね
本当に怒ってる時は相手のアカウントも黒塗りにしないで出しますよね
もうでもね、あの怪獣なんか全部いいんだよね、
怪獣というか、はい、木さんのツイッターに上げてる写真はまたそこもムカつくんですけど、うまいんですよね。
そうそう、おしゃれなんだよね、なんかね。
ライティングとかもちゃんとね、やってるよね。
そうそうそう。ね、うん、まあでも1ってラインです
。はい、わかりました、はい。
ありがとうございます。
はい。関東風バッカス像君からもまた来てますね。この子っていうか、この子っていうか、同い年ぐらいだけど、同い年、ちょっと下ぐらいだけど、あの、うん、なんか彼女とやばいことになってるってね、ラジオを聞いてるのがバレてみたいな。
でもそれはもうずいぶん前でしょう、
ね、ああ今はいいのかな、うん、ラジオ投稿してるのがバレてみたいな、
うんうんうん、はい、
また送ってきましたね、
はい、ありがとうございます、
はい、男性の方ですね、会長兄貴先輩お疲れ様です、関東風バッカス像です、僕が専門学生だった頃のお話です。僕は一時期毎晩のように金縛りにあっていました。ベタに掛け布団の上で重さもないガリガリの子供がうわーんと泣きわめいていたり、部屋の隅から髪の長い女がゆっくりじわじわ僕の顔面ギリギリまで近づいてきたりするのです。いつも恐怖の限界直前で気を失って眠りに入るので、さすがに毎晩のように続くと疲れてしまいます。そこでそもそも金縛りとは一体何なのか、ネット検索でそのメカニズムを知っていくうち、とても興味深い記述を発見しました。それは皆さんご存知、脳の錯覚を利用した金縛りのエロ活用術です。会長もいつかポロッとおっしゃっていましたが、金縛りの最中は恐怖を感じることで脳が怖い幻覚を勝手に見せてしまう。その現象を逆手にとってエロいことを念じることによってエロい幻覚を見てエロい体験ができるという例のあれです。 まあ、例のあれっていうほど何かそんな一般常識化してるんですかね。まあそれから夜寝るのが少し楽しみになりました、うん、が、いざ金縛りにあってもその瞬間にはそれをすっかり忘れてしまったり、どうしても恐怖心が勝ってしまい、結局怖いものに迫られるだけで気を失ったりと、なかなか実現することはできません。確かに金縛りの時って怖いですから、どうしても、
うん
うん、やっぱり体が動かない恐怖もあるし、半分寝ぼけてるからあんまりこう意識をしっかり、気をしっかり保つことできないですもんね。
ああ、そうなんだ。
あんまり金縛り経験ないですか。
僕ないですね。
あ、そうなんだ、うん、逆に珍しいね、
うん
うん、それからはあらかじめエロ動画を見漁っておいたり、催眠オナニー用の音源を聞きながら寝たり、夢日記をつけたり努力を重ねました。すると次第に明晰夢の中では容易にエロいことができるようになってきました。ああ、じゃあ明晰夢ができるんだったら結構それでいいじゃんって感じですけどね。そしてついにある金縛り中、今までよりはっきりと自我を保てていることに気がつきました。相変わらず視界の隅には髪の長い女がスタンバイしています。少し怖い、だんだん近づいてきてる。ダメだ、エロいこと考えなきゃ。エロい、エロい、エロい、怖い、エロい、エロい、怖い、エロい、怖い、怖い、エロい、エロい、エロい、エロい、エロい。すると、その女があまり怖く見えなくなってくるのが分かりました。どこか美人な女性にも見えなくもありません。やがて女性の手がゆっくりと布団の中に伸びてきた気がします。少し怖いけど、さらに必死に念じました。その瞬間、女の手が僕の一物をつかみ、ワンストロークしました。お、来たと同時に、必死に抑えていた恐怖心が一気に爆発。たちまち女は元の恐ろしい存在に戻ってしまい、僕は声なき悲鳴を上げ全力でもがきました。次の瞬間、僕はどこかに横たわっているようでした。狭い視界には白く硬く冷たい地面をハイヒールを履いた女性とおぼしき足がいくつも入り乱れ、カツカツカツカツと行き交っています。イメージとしては新宿などの大きな JR の駅の雑踏の床に倒しておいたカメラからの視点のような感じ。そこを歩く足がすべてハイヒールを履いている。もうその時には眠りに入って夢を見ているんだってことが分かったので、僕はすぐ夢を目を覚ましました。もちろんそこはいつもの僕の部屋で、怖い女の姿もありませんでした。以上です。今まで監視バイで怖いものを見てきましたが、その怖いものが僕の生身に触れてきた感触があったのは、後にも先にもあの女の手こきのワンストロークだけでした。僕はそれ以来、金縛りのエロ活用術はやめ、明晰夢でだけエロいことをするようにしています。だって
面白いねこれ。
まあまあ一応怪談っちゃ怪談ですけどね。まあほら、怪談の真髄っていうのは三島由紀夫が言ってたじゃないですか。柳田国男のね、塔の物語に出てくる、うん、あの死んだおばさんだったっけな、が出てきて、で炭取り、あの多分こう多分、ね、フライパンみたいな形になってる昔の炭を取るための道具ね、はい、そのおばさんが死んだ幽霊が炭取りのこの取っ手の部分に裾がポッと当たって、くるくるくるくるくるって炭取りが回転したと。
うん、
わかります。その現実と心霊の一触れの瞬間こそが怪談の真髄なんだっていう、三島由紀夫が言ってましたけど、
うんうん、
そういうことですかね。
まあ一触れだよね、文字通り
一呼吸ですからね。でもその瞬間怖くなったって、まあなんとなくちょっと深いっちゃ深いかもしれないですよね。
うん、
うん、
まあでもやっぱりこうエロいことを考えようって思う若さって素晴らしいよね。
うん、まあまあでもまあね、金縛りの時にエロいことを考えようっていうのは、まあラジオでも話しましたけど、チャレンジしがちではありますよね。金縛りをしてない姿には分かんないかもしれないけど。
そうね。そんなに何みんな頻繁に金縛りってなるもんですか。
うん、まあなるでしょう。まあ、少なくとも一回もなったことないのは珍しいと思いますよ。
あ、そうですか。
うん、
うん、結構 ね寝る前に、
うん、
僕子供の時から結構ね、寝る前にこう 今生きてる、今死んでる、今生きてる、今死んでるっていう感じで、
うん、
同じ感覚でこうね、生と死を考えてる、
うんうん、
寝るんですよ。で、それで今死んでるって思ってる時に寝たら俺は本当に死ぬっていう脅迫観念があって、
うん、
だから今生きてるっていう時に寝るようにしてます。
そんなことは可能なんですか？
てかそういうほらぼーっとそういうことを考えてし、
うん、
寝る感じ、うん、なんかね、子供の時、これちょっと怖い話でもあるんだけど、僕あのね、小学校1年生の頃にあなたの知らない世界ですげえ怖い話見てから、
うん、
若干ね、こうね、今で言うちょっとね、チックっぽくなったことがあったのね。
それ前私、竹書房の本でも書いてますよね。
でもそれぞれ、そう、あの日本人形の話、
うん、
だからね、なんかね、ちょっとそういう、なんかね、今ね、若干そこで尾を引いてるところがあって、
うん、
なんかね、寝る前はちょっと同じようなイメージを浮かべて寝るようにしてますね。
その生きてるってイメージこと、どういうイメージなの、具体的には？
いや、もう本当字です。生と死の字なんですよ。
おー、
ちょっとゲームっぽいの、なんか
何っぽい、
ゲームっぽいんですよ。
その生、生、生、死、
そう、
生、死っていうの
を、うん、それがこう順番にこう出る感じ。
ああ、
俺なんかちょっとやばい話してる。そう、それで、うん、あの死の時にストーンと眠りに落ちちゃったら、これひょっとしたら本当に死ぬかもしれないゲームをしながら寝てる、
うん、全く共感できない話ありがとうございます。
はい、まあそんなです。はい、
では次のメール、リモコンてんこ盛りさん、30代男性の方ですね。たまにメール送ってくれますよね。
ありがとうございます、
はい、お世話になっております。いつも楽しくラジオ拝聴しております。リモコンてんこ盛りです。以前6本の階段をお話しさせていただいたものです、うん、この方のやつも竹書房の本で使わせてもらいましたね、
はい、
この度は元芸能人のゴシップと思われる情報を発見しましたのでご連絡させていただきます。以下すべて実情報で書きますので、そちらの判断で伏せ字にしていただければと思います。これなぁ、結構、これちょっと結構やばいですよね。
僕はね、正直ね、
はい、
知らなかったんですよ。
いや、全然俺も知らなかった。
まあでもまずいよね。
まずいよね。まだ文春にすら特定されてない情報ですもんね。まあ一応言いますよ。まあ、うん。じゃあ、ところどころ伏せながら言います。
はい。
ただ、全部伏せると、この話がニュースになった時に、俺たちの方が先にやってたからのラジオでって言えなくなっちゃうんで。
そうだね。
うちらが先にやってたっていうのは、あ、この事件はこれのこと、あのラジオで話したあれだったんだなって特定できるぐらいには言います。
うん。
あ、いきますよ。金八先生、はい、いきなりこの情報で言う。金八先生、第、ほにゃらら期に出演されていた、ほにゃおほにゃさんが不倫をされていたようです、
うん、
インスタグラムの ID ほにゃほにゃほにゃらんほにゃららに生々しい証拠写真がアップされています。写真を見るとデータをそのままアップしたというよりもスマホ等に表示した画像を撮影してアップロードしているように思います。いくつかの写真には長い髪の毛のようなものが写り込んでおりますので、おそらく奥様が旦那のスマホを見て、まあ、そのスマホの画面を撮影したものだと推測されます。
怖っ。
それでは以上になります。今後の配信も楽しみにしております。リモコンてんこ盛りのメールも怖えよ。端的すぎるだろ。で、このインスタのね ID、菅田さんにも送りましたけど、消えてましたね。
消えてました。
聞いてた ID はあるんですけど、
うん、
投稿が全て消えてましたね。
ねえ、
ただ
見たかった。
これね、何月なんじゃ、5月31日に送られてきたメールなんで、
うん、
つい数日前に私が確認した時にはまだありました。
おう、
まあ このホニャララさん、金八先生に出演されていたホニャララさんが、まあ裸になっている、おっぱいぐらい出てます。
あ、そんななんだ。
画像がベッドで横たわっていたり、まあ普通になんかちょっと、うん、まあ言ってみれば一般の人って撮るんでしょ、なんか撮るんでしょ一般人って、あの不倫相手とか不倫相手じゃないにしても彼女奥さんにしてもいいんだけど、なんかセックスした後とか裸の画像をスマホで撮るんでしょ、毛が表しいもちろんスカッツさんはそんなことしたことないですよね。
僕はね本当にガチでしないっす、ね、
そう、あ、これは別にあの本当にごめんなさい、悪口でも何でもないんですけど、
うん、
一般の人の方がそうしますよね。
あ、
やっぱりそこで表現欲求っていうのが誰しもあって、我々はほらそういう、ね、仕事でやってるからそこで満たされてるっていうか、うん、そこでもうそこでエネルギーを使っちゃってるから、あんまりハメ撮りとかしないですよね、
うん、本当にその通りでさ、
はい、
ただ
一般の人しますよね。
ああ、でも確かにそういうのをじゃあその旦那さんが撮って、う
ん、でまたこれもあるあるなんですけど、奥さんが怪しいと思ってスマホを見ました、映ってました、うん、それをそのスマホの画面を撮ってインスタに上げてるっていう非常にリアリティのある生々しい投稿なんですよ、はあ、なるほどね、でまた生々しいのは確かにそのスマホの画面が割れてるんですよ。
うわわわわ。
で、はいはい、で割れてて、でかつほらスマホの画面をスマホで撮ってるから画像データではないじゃん。で、うん、ちょっとほら、うん、変に青みがかってたりハレーションしてたり、はい、わかります、うん、なんか画像をさらにカメラで撮ってる、
うん、わかりますよ、
特有の粗さっていうの、はい、
うわ
あれグッとくるね。いやいや、なわかります。でも確かに髪の毛っぽい線が入っていたりとかで画面がひび割れてて、でなんていうか単純に荒いんじゃなくて画素数が悪いわけではなく、うん、そのスマホの画像画面をまたさらにしゃべったことによる荒さのあの生々しさ、しずる感、はい、
しずる感
と違う、でもしずる感ってそういうことでしょ
そうっすか、うん、まあまあ、ああでもそ見たかったなそれ。
よかった、俺もね保存しときゃよかった、まさか消されると思ってなかった。ダメだね、甘いねやっぱりジャーナリストとしては。
そうしたらその、
うん、
その数日前まで見れてたってことは、うん、逆にこの数日で何か事態が動いたのかもしれない、
ね、でしょうね、うん
うん、
そろそろ文春来るかもしれないね。
でもさ、
うん、
正直さ、
うん、
文春とかに載っても誰っていう感じの人じゃない？
あの本当申し訳ないんですけど、私も菅田さんも知らないですもんねこの人。
うん、で僕さっきあの画像検索でさ、はい、名前でググったんだけど、
はい、
それでも知らないですよね。
はい。
うん。
あの正直そこに映されていた。画像、まあ言ってみればまあ本当申し訳ないんですけどヌード画像ですよね、
うん
うん、ピンとは来ませんでした。私も誰だろうって
。ほらさ、やっぱ金八先生っていうとさ、
うん、
ね、上戸彩とかさ、
はい、
なんか、
ああそうじゃないです、もう
そういうレベルの人、
芸能界的にはね、
別
に人間的にどうのじゃなくてね、
うんだからさ、
うん、
なんか逆に僕が怖いなと思ったのが、
はい、
このリモコンてんこ盛りさんがなんでこれをたどり着いたかだよね。
そうなんです
よ、うん、だってそのね、インスタグラムだってさ、
うん、
ちょっと見ただけだけどフォロワー数も4人とかですよ、
うん、
なんでこれを見つける、でなんでこの、まあ、ちょっと言い方悪いけど誰もが知ってるはずではない女優さん、
うん、
元女優さん、
うん、
その人だってなんでわかる？
あなた何か隠してますね、リモコンてんこ盛りさん このスマホを割られて割られた画面を奥さんに撮られた、その旦那さんひょっとしたらあなたなんじゃないですかって言いたいんでしょ、菅
田さん。まあそうとも限んないけどさ、なんか、うん、ねえ、なんで知ってんだろうって思う、ね、
なんか、そっか、探偵とかじゃないか、探偵のリスナー多いからさ、多いっていうか、何人か、なんかね、いたから、ごっちゃになってるだけか、はい、その袋論太郎か、うん、探偵は。
そうそうそう。
なんだよね。うん。うん、で、そういうテレビ関係というか、のリスナーも何人かいるから、あれだけど、うんうん、でもないか、リモコンてんこ盛りは。
うん、と思います。うん、ね。あ、でも見たかったな。
あの、だから、まあ、全然エロとか下ネタとかね、うん、そういうことではなく、
わかる、その生々しさを見たいんだよね、
うん、うん、人間の情の生々しさっていうのでほんとグッときますよ、
うん、あのね、
これこれ、
うん、僕去年までさ、うん、中央林間に住んでたんですけど、
中央林間に、
うん、でね、嫁さんと散歩してたらさ、
はい、
駅の前で、結構何人かの人が「え、何これ?」みたいな感じで集まってたんですよ。
うん、
うん、で僕たちもちょっと何だろうと思って行ったら、あのハメ撮りの写真、ポラロイドの写真が大量に捨てて、駅前に捨ててあったの。
うん、
で何かそれこそ女の子とかがさ「え、もうこれやばくないですか?」ちょっと。でも、え、警察、え、どうすればいいんだろうみたいな感じの、
うん、
リアルな反応、
うん、
え、これ普通の人のですよねみたいな感じ、
AV のスティールとかじゃないですよね、これ明らかに普通の人のですよね、
うん、そういう感じので、やっぱ年の子もさ、結構さ、もう50とか60ぐらいの女性なんだ。
だから言ってみれば別にいい悪いではなくて、
うんうん、
グラビアとか AV とかのああいう、一番もうそういうセックスであったり裸を見せる職業の人の画像って我々は見慣れてるけど、明らかにそうではない、うん、まあ、言ってみればちょっとだらしなかったりする体のカメラの質も悪いような、
うんうん、
この
別に、ね、
そこなんですよ、私が見たそのやつも正直だから上戸彩を100としたら、単純にね、うん、いい悪いじゃないよ、あの芸能界的なランクであったり、はい、うん、ではもう、まあ、顔の綺麗さとかね、
うん、
スタイルじゃないですよ、
うんうん、
上戸彩には全然そこの視点だけで言えばね、うん、ですよ、
はい、
でもね、だからこそすぐぐっと
分かります
来る。ごめんなさい、その中央林間の時はどうだったの。
いや、そうだから僕もなんかこうやってでね、何枚か裏返してあったん、裏、まあ、ていうか、多分バーッと投げ捨てたものが、うんうん、たまたま地面に落ちたときに裏返っちゃった、
はいはい、
表になってるやつと裏返ってるやつがあって、うん、でみんなこう遠巻きに見てて、やばいやばいって言ってるから、
うん、
僕なんかそういうとき結構率先していくタイプなんで、裏返ったのをバッとめくったの。
いや、そう、自慢げにことじゃないけど。
いや、ていうか、なんか、やばいっすねなんて言いながら、裏返したのを裏返したんですよ、
はいはい、
表に。
はい、
そしたらもうね、波から逃げる子供みたいに女の周りの女の子とかおじさんとかは裏返した瞬間にうわーって蜘蛛の子がすごい逃げてた。
ちょっと岩どかしてみたらゲジゲジがバーって出てきたみたいな感じ。
そうそう、そういう感じのね、
うわーって、
そうそうでね、だからあれ結局、まあなんだろう、まあ好意的に考えれば落としたか、もしくはそのリベンジポルノ的なね、うん、なんか。
あれ結局裏返した写真も、まあ特筆すべき感じじゃなくて同じような。
別になんかや、その表のに比べて何かやばかったわけではないんだけど、
はい、
うん。だけどその、あえてさ、別にライティングを考えたりとか、
うん、
なんか誰かに見せるために撮った写真じゃおそらくないわけ。それこそ、自分が、
うん。まあリベンジポルノでもないでしょうね。
うん、
だったらネットに何かこう戦場的な文言と一緒に公開するはずだから、おそらくどちらかのパートナー、浮気された方のね、
うん、
男性側だったら奥さん 妻か、うん、まあ、女性側のパートナーかもしれないけどね、
うん、
が怒って、そういうふうに駅前の方に捨てるっていうある種の復讐
ね。
多分その旦那さんとかにも、あんたもこれ駅前に捨てるからね、私今からぶちまけてくるから、うん、いやお前そんなことじゃない、はなんか文句ある、いやありません、すいませんっていう感じでぶちまけたっていうのが一番可能性の高い線なのね。
そうね、だからね、まあ、今考えると本当さ変態森王朝だったなとは思うんだけど
中央林間中央林間結構でかい駅だけどね、
うん、まあ、いやでもそのだからそれを思い出しました。それのリアルさをちょっと今の話でなんとなく思い出しましたけどね、
うん、
ね、
このまあ言ってみれば別に全然エロくない、
うん、
エロにまつわる話だけど、どっちかというと間抜けな感じだからこそのグッとくる感、うん、それこそ箕輪厚介さんのラインとかもそうだけど、
はい、
お城見に行こうみたいなね。あ、これはちょっと本当実話怪談もそうだけど創作では思い浮かばないなっていう、
うんうんうん、そうですね、
生の感覚ってありますよね、グッとくる。
それこそさ、その怪談の人なんかは、うん、創作では思いつかない生の感覚を、
うん、
なんとか再現しようとしてお話しされてるんだろうし、
はい、
やっぱ僕とかさ、あともっと言えばこう、うん、エッチなものを作ってる人なんかは、うん、やっぱしこういうものをどうにか作品として落とし込めないかと思ってさ、
うん、
リアル化みたいのを表現したいんだろうけど、やっぱ本当には勝てないよね。
なんですよね。だからそのポーンハブとかで見ちゃいますよね。別にエロ目的じゃなくて、エロ目的じゃなくてポーンハブでこの生々しさを見たくて投稿ね、多少検索したりする人もいるんじゃなきにしもあらずなのかなっていう気もしないでもないですよね。
いや、まあ分かりますよ。でもね、
うん、エロじゃないんですよね。別にそれ抜きたいわけじゃないんですよ
でも結局やっぱりそれも含めてエロだよね。エロに、
まあ、そうですね、そうですね、はい、
ね、やっぱし僕もさ、この前あのすごい虫歯がたくさんある女の子を撮ったことがあるんだけど、
うん、
まあ、撮影する前に一応打ち合わせとかをしたりしてさ、
うん、
口の中ちょっとね、どんな感じですかみたいな感じとか、
うん、
そんなのをこう動画で撮って送ってもらってたわけ。自粛期間中だからね、うん、直接会ったりとか電話するんじゃなくて、うん、してやっぱその動画で撮ってさ、自分で口の中撮ってここが今こうなってますみたいな教えてくれるんだけどさ、
うん、
異常にエロいもんね。僕が撮るよりも全然エロいもん、
うんうん、だからそうなんですよ。だからカメラのうまさではないんですよね、
うん、
じゃあ下手かっていうと別に下手を狙ったからできるってわけでもないし、
うん、そうだから僕は結果的にそれ作品そのまんま入れましたよ、
うん、何か違うんでしょうね4K ではちょっとできない、うん、
そうね。あとこう何ブレないとかさ、そういうことでもないんですよ。ブレた方がエロかったりもするから。
でもやっぱりじゃあわざとブラせばブレを作ればリアリティが出るんだろうって言ってわざと作家があえてのブレを入れると、うん、途端にリアリティが出なかったりするしね。
うん、わかります。
やっぱりスマホの画面をそのまま映せばリアリティ出るんだろうって俺が真似しても多分できないんだよな、うん、あのリアリティは、
うんですよ
ね、何なのかな。こっちの先入観もあるのかな、
うんうん、ありがとうございます。
はい、非常に深い話題ですよね。
ゴテライミです。
はい、なんてライミ。
ゴテライミです
あんたも差が激しいんだよ。嫌いなやつには1か2で。
いや嫌いじゃないんですよはい、ゴティラミ。